皆さんどうもこんばんは。ラジオ千の川でございます。今回で157回目ということになりますね。本日は1月28日の、木曜日、ですね。時刻は9時、46分になりますね。夜の9時46分ということになります。前回が土曜日ですね。先週の土曜日23日ということなんで、1週間経ってないんですけどね。まあまあまあ、コメントが来ているということで、やっちゃおうかなと。本当にしようと。いうことで、放送やらせてもらってますね。来てます。まずはこちら。中村ゆき。夢のようだよ、夢のよう。何でも待ち続けた甲斐がありましたよ。これが聞きますということで。聞いてくださいよ、本当に。まあ、この方からコメント来ると思ってましたね。前回やった時にね、あ、これ来るな、そろそろ来るなっていうのがありましたね。来ない可能性もあると思ったんだけども、来ない可能性ってのはこれからもう聞きに来ないって可能性もないわけじゃないですから、去年までに終わりってことはあるかもしれないけど、なんかね、来るような気がしてましたね。はい。そして、もう一つ、デカメケ、なぜこの放送に執着しているのか、自分なりに考えてみたんだけど、この放送はこれといって面白い要素があるわけでも、花があるわけでもないけど、旅人さんの一人ごとにはいつも嘘がなく聞く人にとっても、誠実だからなのだと思います。どんなに花が洗うと飾り立てた裏っ面の言葉など、よりよっぽど面白いです。ニートであるのかわらず、真摯に自分自身の内面と向き合って話ができる旅人さんは、誠実な人だと思います。はぁ。まあね、ありがとうございます。なんかね、岡本さんがこういう真面目なコメントをするのは、ね、今までの放送の中で初めてじゃないかと。そういうことだな。まあね、僕は、この番組ずっとやってきてね、まあ、そうだね。面白い人が花がないっていうのはね、そもそもまあ、これをね、復活するにあたって、まあ、ここに、まあ、シーサーブログでできないという状況だったわけだから、まあ、他のを探すわけです。で、まあ、ケロログというね、まあ、音声ブログみたいな昔からやってるとこあって、そこでやろうかなと思ったんですよ。ちょっと変えたいから場所をね。で、聞いたんですよ。どういう番組やってるかなとかって聞いてみたら、3つか4つぐらい聞くと、やっぱりね、こう、まあ、ラジオっぽくやってるんですよ。まあなんかジングルとか音楽ですね。最初の音楽つけたりとか、やってるわけ。なんとかなんとかの、なんとか、なんとかって言ってるわけ。で、俺はね、そういうのはね、なんか恥ずかしいしね、なんかやりたくなかったわけ、なんか。ダサいわけ、なんか。俺たちってか素人がやる場合は、プロの真似してもつまんないと思うわけ。かっこ悪いし、なんか。だから、何もないなと思ってね。曲もないね。ジングルとかも何にもない。曲すらもないっていう状況で、もう中身だけでやっちゃうと。ね。だけ。それで、まあ、まあ、なんつうかな。まあ、道端喋ってたもんですよね、これね。まあ、独り言であるかどうかってのはよくどっちでも構わないと俺は思ってるんだけど、まあ、今のその環境だと、まあ、独り言が一応やりやすいっていうか、だってこれ喋って録音するだけでいいからね。楽かなと思ってやってんだけどさ。うん、誠実かなどうかちょっとわからないんだけどね。誠実かどうかはね、正直であるね。なんか。これはね。あとね、これね、長尾さんちょっと間違ってるとこあるよ、これでもね。そこだけちょっとね、言っときたいんだけどね。ニートであるにもかかわらずってのはね、これはね、ニートではないんですよ、正確に言うと。これ、まあ、プロフィールに書いてないんですけど、一応ね、去年のね、去年からはね、去年だったかな？いいのか？去年だったんかな？いや、一昨年だな、正確に間違えてんの俺。もう年変わってんのもんね。一昨年からね、なんかね、バイトみたいなことやってんねん、私。なんか内職みたいなことやってんねん。大して稼げないですよ。まあでも、まあ、一生懸命考えて探して、今できる状況でどういうことができるかってことね。まあ、そういう前向きなことも考えられるようになったんだよ、俺も。だからそういう、ほら、放送してない間2年間どういう心持ちだったのかっていうのは、まあこれから、まあ少し喋るんだけどさ。まあそういうことよ。流れ的にそれでまあ、ブルブルってやってんの。っていうことだから、まあ皆さんね。なんか、ネカマさんだってわからないって、ね。古い方でも知らないかもしれないんで、一応説明しておくとね。まあいいんですけど、それぐらいも適当でいいんですけど、ね。まあ真摯に自分自身の悩みと向き合ってって、ね。ああ、向き合っとるな。 向き合いすぎ、俺ほんと。大変だ、俺。ああ。まあ、その時にね、まあ、この、まあ、ラジオは、ラジオっていう一人語りはいいかな、ということあるね。はい。だから、まあ、でもな、これは僕が喋ってたと思うんだけど、男の人には分かってもないんだよ。これ、女の人には全く通じないよ。いいですか、皆さん。これを長い間、2005年からこれやってますけど、分かって聞いたことのある方、全然女性つかないでしょ。どうしても分かります？これ、簡単なんですよ。花がないからですね。まあ、飾り立ててないから。ね。上っ面じゃないからですよ。これ逆言ったらいいんですよ。これは。これ長松の書いたの逆言ったらいいんですよ。だからね、女性は嘘でもいいから飾ってくれって人多いからね。できませんよね、そんなこと。だつまんないわ、そんなやったってさ。ね。だから、自分のその内面がこう出てしまうというね、形にね。ごまかせないもん、こんなって、そんなの。ごまかせますよ、こんなんにも。脚色がないんですよ、これ。できないもんね、だから。まあでもありがたいですね、長尾さんね。そしてね、続きまして、来てるんですよ。三つ目、六はキーノちゃんさんね。久しぶりじゃ、この人。ね。ご復活おめでとうございます。これから毎晩聞かせていただきますので、よろしくお願いいたします、と言われるんですけど、この人は前に聞いてた人ですね。以前、この放送で書き込みしていただきましたけど、多分、毎晩聞かせていただくって書いてあるけど、途中から聞いてなかったかもしれないね。きっと。毎晩なんか聞く。毎晩なんか聞いてしまうようなね。まあでも、ありがたいですね、なんかね。はい。で、こうやってさ、古い人も書いてくれれば、私、初めて聞きます、みたいな人がね、まあ、気軽に書いてくれるんじゃないかと。わけわかんねえ、おっさんが喋ってると。そうなんですって感じだけどね。まあ、気軽に書いてくればいいのよ、別に。本当に。まあ、ハードルが高いのかな、格好もわかんないんだけど、まあ、なんでもいいっすよね、別に。なんか、ほんとほんと、気軽に書いてくれればね、私結構そういうところは緩いんでね。はい。ありがたく、コメント読ませていただきましたので。メールの方はね、一応消したのはね、メールチェックする方分かんなくなっちゃったから、とりあえずコメントの方でね、受け付けとこうと。前は一生懸命メール欄とか作ったら全然来ないから、2通とか3通ぐらいしか来てないんだろうな、今まで。また作ってもいいけどね。うん、まあまあまあ、でも、ありがとうございます。ね、それはそれで僕は、嬉しいんですよ。こうやってね、やってね。こうやってコメント来ると嬉しいということでね。ほんでね、まあさっきも言ったんですけどね、まあその間何、どういうことをしてとか、どういうことを考えとったかってこともあるんだけどさ、ね、一つ大きなことを言っとくとね、僕は19かな、厳密に言うと、最初に、19で合ってるんだ。浪人だもんね。浪人の時に、まあ、いわゆる精神科というとこ通うんですよ。通うっていうか、行くわけ。通うわけじゃなくて、浪人してる時に、まあ大学受験で浪人するわけだよね。1年浪人するんだけど、その時に、眠れないと、受験で困るんじゃないかって思って、で、薬をくださいって言って、多分あの時からだと思うんだよな。その前俺は、もらってないと思うんだけども、その時になんか民剤はもらうわけですよ。ね。で、僕はそれ以来だと思うんですけど、多分ね、もう忘れちゃったんですけど、もう約20年以上私はいわゆる、なんでしょうね、眠るための薬っていうのを飲み続けるわけです。これは皆さんに、まあ、私の体験談として皆さんに発表しておきますけども、基本的にはあまり飲まないがいいですよ。ちょっと途中で目が覚めちまうなぁとか、どうも、すぐ床に入って眠りにつけないという方もですね、あまり飲まないですよ。なぜかと言いましょう。なぜかというと、やめられないからです。ね。やめられないです。だから。僕もですね、まあ、その20数年間の中でやめられなかったんですね。で、ところが、まあ、この番組やってる途中ぐらいだと思うんだよ。このね、休みに入る前からと思うけど、まあ、やめる、その減らしていくんですよ。減薬をやり続けるんですよ。減薬をやり続けて、で、ね、 今月か先月かな、今月か先月かぐらいから、飲むって寝るようになったと。いいですか皆さん、聞いてくださいよ。20年以上かかるんですよ。やめられなくなっちゃうんですよ。継続して飲まなきゃいけないんですよ。だからそれはね、避けた方がいいです。もちろん、生活に支障が出るような人はしょうがないんですけどね。私のように。だから、僕嫌でね、通う。そういう診療内科で通ってるんですけど、今でも、通ってるってもう言わなくなったかな。ほとんど年に4回ぐらいしか行かないからね、もう。だからまあ、通ったことはあんないんでやるんだけど。でもやっと減らせ、ゼロにしましてね。4年以上かかってるんですよ。だから、減薬を始めてから4年以上かかってるんですよ。いいですか？たかだか1粒、2粒、3粒、4粒とかに例えば飲んだとしましょう。それが、4年、5年かかるんですよ。怖いでしょ？だから、やめた方がいいですよ。まあね、僕もそんなもの飲みたくなかったんですけど、ね、まあ先生に言われて、だって医者なんてのは薬を出すしか治療法なんてありませんから。ないですよ、他に。何にもない。医者は。カウンセラーと呼ばれる人はカウンセリングしますよ、なんつってやるけども、まあ薬の効果あったりするわけだけど。やっぱね、それがやっぱりできたのは一番去年の話ではでかいかなと思うんですね。できないことばっかりなんですよ、僕。できないことばっかりだったんですね。で、その、今はどういうこと考えたかって言ったらね、そのできないことをやっていこうと思ってるんですよ。だそれすごいことなんですよ、僕にとって。すごいのよ、でかいのよ。だって俺、薬飲んでる、ね、寝てるときは、絶対やめれないって思ったよ。本当に。100% 無理だと思ったよ。ところがね、ちょっとずつやるんですよ。これ皆さんポイントでいいですか？何かを成し遂げたいと思う人は、階段を一足飛びに上がろうとすると絶対できません。だから、一段ずつなんです。千里の道も一歩からっていう意味でしょ？言葉があるけども。あれなんです。一歩じゃなくて、十歩二十歩進みたいで、それを一歩で行きたいと思うと絶対無理なんです。まあ、ステップみたいなもんですよ。だからもう右左右左でいいんですよ。そうすると気づいたら千里行ってるってだけの話なんだね。そもそもその、最初の先生がこう、僕はちょっと薬減らしたいんですよって言ったら、じゃあこれぐらい減らしたらどうですかっていうあれ提案をされた。それを僕やってみたんですよ。ところが、なんで薬やめられないかっていうことの一つなんですけどね、一番大きな理由は、禁断症状というのが出てくるんですね。まあ、頭が変な感じがするとか、頭痛がするとか、ぼーっとするとか、いろいろあるんですね。で、僕はそういうの考えたんですよ。その時考えたのは、これは多分減らす量が多いからではないか。マイナスの減らす量が多いことによって脳にそういう影響が出ているのであるならば、減らす量を一番少なくしたらどうだろうと考えたんですね。まあ、それは 1mg だったんですね。僕が考えたの。先生は 5mg 減らせって言ったんですね。これ5分の1にしたらいけるかもしれないって、まあ、希望にかけたわけ、可能性に。そしたら、まあまあいけたんですね。で、先生なんて言うかと思ったら、あ、そう、そんなに慎重にしなくてもいいと思うんだけど、言って。で、やってみたらうまくいったら、まあ、それでいいんじゃないみたいな、ね。で、それ以来、1ミリずつ削るわけです。で、それで、1ミリずつ減ら、1ミリ減らした状態はどれくらい継続するかってことを考えたんだけど、まあ、だいたい月1回くらい返したら昔ね。病院に月1回通ってたもんで、でまあ、それでまあ、1ヶ月にしよう。1ヶ月ずつ1ミリずつ減らそうって言うの？12ヶ月で12ミリなんですよ。そんな感じかな、大体。で、大体1粒10ミリぐらいのサイズで考えてもらうと分かる。量がね。まあ、薬によって違うんだけど、もちろん。だから結構時間かかりましたね。ただし、そうやらないと、禁断症状が出てくるんです。怖いですよ。脳に働かせる薬は怖いですよ。なんかここら辺だよね、なんかね。だからなんか、少しずつ歩むっていうことの意味とか意義はすごく感じましたね。ほんとでかいよ。だからそういうことは自分で学んだかなぁと思うよね。ほんとに。だからそこら辺はなんか人に教わったっていうよりも、 自分が何とかしてこういうことしたいっていうことがあったときにさ、もう粘るしかないなと思ったけど、なんか、かっこよくそんなことスパッともやめられないし、みたいな。ねえ。もうね、あれなんですよね、僕なんてね、自分で自分を考えるんだけども、40数年生きてたもんだけど、かっこよくないっすよ、全然自分なんか、全然。全然かっこよくないんで、その、まあ、かっこつけようと思ってないんだけど、それはできないとしても、俺はかっこよくないわけ、自分なんか全然ないわけよ。その中で、その、自分が、はっきり言って俺なんかも40何年生きてたらね、はっきり言うよ。今の俺どういう感覚で生きてるかって言ったら、もう、俺、個人的に言ったら、もう残り時間考えてるわけよ、本当のこと言って。そんなこと言うなよって言われそうだよね、このリスナーの人から。リスナーでそんなことまだ早いに決まってんじゃん、出るかもしんないけど、これね、40代になってみなさいよ。皆さん。40代になったらどう考えるかって言ったらね、もう俺折り返し考えてますよ。折り返し考えるとどういうことだったら、もう終わり考えるんですよ、ぶっちゃけ。その時にね、俺が考えたことってのは、考えたっていうかそのぼんやり思い浮かべたことっていうのは、一つしかないわけ。ほんと一つしかない。まあもちろん、具体的なことじゃないんだけど、もうその抽象的で申し訳ないんだけど、何か爪痕を残さなきゃいけないと思ったんですよ、私。もうそれしかないんです。どうしたのあります？簡単ですよ、それは。だってね、何のために生まれたかわからないわけですよ、私。結局、苦労するために生まれたらもんなんですよ。のような感じなんですよ、今までの人生振り返った場合に。つまらないわけ、それじゃ。だから何か、この世の中で爪痕を残すみたいなことはしたいんですね。世の中に爪痕を残すっていう言い方は変かもしれないが、なんか自分の中でそう爪痕を残したらっていうことを思って死にたいわけ。今はっきり言ったら、ないんですよ。ゼロなわけ。本当言ってゼロよ。だからね、そこは考えてますよ、私は。別にそれは女にモテるだろうことじゃないよ。多分女にモテることが爪痕には多分ならないと思うね。そういうことはないんだけど、なんかね、そういうものを成し遂げた上で、そうだなーって言って、こう、まあ、人生の下り坂っていうんですか？私よくわかりませんけど、まだ。まあ、下り坂なんでしょうね、そういう人言うから。下り坂を、下るというか、見てみたいっていうのはあるわけ。だそれは今は、なんていうのかな、まあ、そういう年になったのか、みたいな。10代、20代、30代とかそんなこと思いません。まあ、まあ、はっきり言ったらもっと迷うことが多いわけですよね。時間があると思うから迷う人は、時間がないと思ったら迷えないんですよ、あんまり。だって、簡単な理由は、だって、迷ってるうちに人生終わっちゃうと思う人は、迷えないんですよ。迷えるっていうのは一つの重要な条件があって、それは時間が、無限にあるとか、ね、まだまだ俺には時間がたくさんあると思うってことです。思えるってことです。ないと思ってる人は迷えませんよ。だってそれは。このままほったらかしていいと思えませんから、それは。時間が終わったらマジと思ってんだから、できないですから。今の僕はなんかそっちに近いわなと思うね。だから、ここら辺かな、感覚として、今の感覚として生きてるのはね。だからまあ、その、女にモテるならなかなかって言ってるけど、それはなんだろう、欲求的なもんでね、言ってるんで、まあ、爪痕残すも欲求かもしれないけど、ひどければ同じだろうんだけど、なんか違うね。なんか違う。なんかそこら辺でなんか、俺は生まれて、こう生まれてきてよかったみたいな爪痕が残せるかどうかっていうのは多分、それがだから結婚して子供なんかいるやつは子供に託すのかもしれないよね。ちょっとそこら辺はちょっとちゃんと聞いてないからわからないんだけども、わからない。そういう風ななんかこう、ルートもあるかもしれないけど、俺はそれはできないから、できないやつどうするのみたいな話だね。できないやつはなんかある程度の、 充実感みたいなものがないときついんじゃないかな。でもまあ、今までいろんな人ね、結構いろんな亡くなって、今までで死んだ人いるで亡くなってきたけど、人間は死ぬわけだからね。死ぬわけですよ。そうすると、多分それができなくて亡くなった人いっぱいいるんだろうなと思うわけね。事故で亡くなっちゃったとか、あれあるわけですから、いろいろね、事件亡くなるとか、自分が亡くなる予定じゃない亡くなる人いっぱいいるわけだけども。そういう人も足りなくてもなるわけね。予定外だからね。え、ちょっと待って、ちょっと予定と違うんだけど、みたいなね。無念ってそういうことでしょ、やっぱり。無念さってそういうことだね。だから、ある程度準備しとかやらね。それはね、やっぱりそれにとって重要なこと、必要なことはね、もう過去の異物に付き合ってる場合ないってこと、付き合って暇はないってことだね。で今私結構部屋を片付けとりましてね。家を掃除しとるんですよ。そうすると、いろんないらないものがあるわけ。本当にある。で、めちゃくちゃ捨ててるの。この前ね。この前、水曜日かな？うん。燃やさないゴミというのをしてるわけ？僕のところは。すごい人だよ。うん。自分のその捨てる場所があって、捨てるエリアがあるわけ。ゴミ捨て場みたいな。半分俺が捨てたもん。うちだけで半分燃やさないゴミだよ。燃えるゴミじゃないけど、燃やさないゴミはなんか、棚みたいなやつ3つも捨てるしさ、切れた蛍光灯3本捨てたりとかさ、あと何だったか、コンポ ?CD コンポみたいなの捨てるし、みたいな。で、ビデオデッキも捨てようと思ったら、コードが刺さっちゃって取れないわけですよ。とにかくそういうことで今やってて。ほんで、あれだね、将棋の優勝したトロフィーとかね、賞状がある、んですよね。で、私それ、当時はね、大事に保管してニヤニヤしようと思ってたんですね。確か取っといてたからね。今どう思ってるかっていうとね、どう捨てちゃうかと思ってるのね。いらねえやと思ってる、個人的に。あ、意味ないね。症状とかってね。過去にそういうものをあれしましたとか言って役立つことって一つもないね。やっぱり。だからそれ今の自分じゃないからね、ってことだよね。今の自分じゃないんだけど、過去僕はこういうことをしましたっていうのはかっこ悪いなと思って、なんか、もう捨てちゃおうかなと思うんだよね。だからそこら辺もなんか意識の変化ってのはすごいですよ。ものすごい変わるよ。これは。なんで変わるかってわからないんだけど、やっぱり年齢を重ねてきていたんだってことだよね。だこれ2005年にやってるってことは、もう結構11年ぐらい経つから、30代でしょ前半。こんなに変わるのかって言われましたね。だから。結局ね、一つ一つ、けじめをつけていくっていうか、答えを出していく作業なんですね。人生っていうか、結局。いいんですよ、若い人。ぼやかしていいんですよ。ぼやかしてもいいんだけど、時間がなくなると答え出すしかなくなってくるわけ。で、そんなこと言ったら正確に言ったらわからないよね、なんて言ってても構わないよ、若いうちはね。それだと全く、こう、整理ができなくなっちゃうんですよ。っていうね。自分というものを形作る場合に、ある程度も決めていくしかない。例えば、いや、僕ね、どういう女性がタイプなのかってのよくわかんなかったわけ。前回言ったこともあるんだけど、それ、例えばそれを外見で言うとね、どんな女性がタイプかって分からなかったんだけど、だんだんちょっと分かってたんですよ。ね、ほぼ下ネタだから言いたくないけど、例えばその、僕おっぱいが好きだから、そのおっぱいが大きい人とかね。例えばそのおっぱいが大きい人の言うと、例えばその乳輪の色とか言っちゃっていいのか、俺、鶴子師匠みたいになってるけど、乳輪の色がピンクだとかね。あまり大きくないとか。肌の質感が、なんだ、持ち肌とかね。で、声がちょっと、高い人とか、可愛らしいじゃない、高い声の人とか。あと、髪の毛がちょっと、短くて、みたいな。ショートカットで、みたいな。わからないでしょ結構、若い時わかんないそんなの、全然。だから、なんか、それでも、わかってくるんですよね。わかるっていうか、自分で自覚できるようになるみたいなとかね。だからなんかそういう 自分っていうものを形作るときにね、いいですね。こういうの。番組で喋るって、ね。別に番組で喋って分かってきたわけじゃないけど。まあだから、ノートに書くということもやってましたよ、私ね。番組で言ってたかな。日記を書くということもずっとやってましたね。最近全然やってないんだけど、まあ喋ることと同じですかね。非常に似てる作業ですけど、スピードが違うっていうね。文字を書くスピードと喋るスピード、文字のこうバーって出てくるスピードが違う。話す方が早いんですね。で、ノートに書くと見返すことができるけども、まあこれは聞き返すことができますけどね。これは。あ、それがこの録音というのはメリットですね。はぁ、あ。じゃあなんか、自分の変化っていうものに一番実は驚いてる、この最近ですね。あと、まあ、そういうことについて、ね、いらないものを捨てていくなんて言ってるけど、それは一つは、その、まあ、今流行ってる言葉じゃないんだけども、ミニマリストっていう言葉流行ってますよね。まあ、そもそも断捨離って言葉が流行ってまして、まあ、その断捨離っていうものは、その、ね、そんなものなんかたくさんあったってしょうがないみたいな話になってきて、捨てることは結構心の中を、整理する、綺麗にするにはいいよって話があって。で、それで最近それミニマリストっていうのはまあ、物をたくさん持つ生き方ってどうなのっていう、まあ、ライフスタイルまで関係してくる話になってきたわけだよね。で、俺それ面白いなと思ったんで。ああ、面白いじゃん。確かにその、今のその、なんていうかな、資本主義社会のさ、のやり方、要するに考え方みたいなものあるんですよね、その、なんていうの？その人間の欲求っていうものをまず肯定するわけだよね。ほんで、例えば物が欲しいとか、金が欲しくて物が欲しい。ね、自分が欲しいものたくさんあった方がいいじゃんってわけだよ。そのためにでかい家あった方がいいとか、ね、そういうふうになるわけだけども。俺の性格的にはそもそもそういうものに対してはあまり肯定しないの、実は。あんまりつまんないと思ったよね。うん。なんか人間の心みたいなものにどういう影響を与えるんだろうってことばっかり考えてるから、あんまりない方がいいんじゃないかと思ってんだ、やっぱり。最近僕が利用してる店なんてのは、100円ショップですよ。100均ばっかりですよ。なんでかって言ったら、無駄なんですよ、そんなもん高いからって出しても。しょうがなくて必要なものは買うんですよ。しょうがないからね、それは。必要じゃないものっていらないんですよ、はっきり言って。いや、それだと経済がどうだろうこうだって言うんでしょ？そういう偉い方々は。そりゃあなた、もうちょっとその、なんていう、まあ今のところそういうシステムがないのかもしれないけども、今の資本主義のやり方をなんとか変えられないかってことで少しでもいいから。全部なんて変えられないですから。社会主義が失敗してるんだから、それで資本主義者なくなってんのに、ねえ。資本主義の変えろって言ったら無理ですよ。全部なんて変えられないって言っちゃうんですよ。だから、マイナーチェンジしてほしいですね。マイナーチェンジしないとダメですよ。だって、いまだにその、成長戦略とか言ってるんでしょ。だから、成長しねえわ。子供どんどん減ってんのに、どうやって成長すんねん。だって、働く人減っちゃうんだよ。もう明らかに減る。7000万とか6000万減るということ言ってる人、俺も減ると思うわ。それぐらいまで。うん、もうね、俺正直言うけど、そこら辺の関連でも話すけどね、もうね、うちの親父とか、そういううちのお父さんの兄弟とかね、まあ兄貴とかそう喋んなかったり、まあそういう大人の世代の話とか聞いてても、へきへきしてるってなって。まあ戦後ね、70年ぐらいずっとやってきて価値観だけど、嫌なんですよね、なんかそういうのなんか。表面的なことだけを重要するっていうか、表面的な結果だけを重要視する社会って嫌いなんですよ、僕。で、これ、ね、これ、中間さんのこれコメント自体、もう一回、ちょっと参考にするんだけども。これ書いてある。ニートであるにも関わらず、真摯に自分自身の内面と向き合って話ができるって書いてあるでしょ？これどういう風になってなったら、前半にマイナスのことを書いてるにも、マイナスにも関わらずってこれ、いや、逆説使ってプラスがあるって言ってるんだけど、俺から言わせれば、僕の経験を喋ると、肩書きなんて全く関係ないです。私の40年の 経験から出た私の人、あの、人を見る目、判断の軸と言わせてもらえる一つとしては、肩書きなんて一切人間性に関係ありません。断言してもいい、それは。関係ないよ。それは、だって、因果関係ないですよ。お医者さんだから素晴らしい人間性であるから誰もわかりませんよ、そんなのは。だから、例えばこれ、ニートである人が、そんなことしないだろうと思ったでしょ、みんな多分。違う違う、わからないんですよ。そうやって見てはいいよ。それは。もちろん、今までそういうふうに私は肩書きで、そういうもので見た方が正しかったっていうのはしょうがないけどね。俺の経験からしたら全く関係がないよ。びっくりする関係ないよ。だから、そういうなんていう価値観みたいなものを変えるのは面白いと思うよ。なんか。うん。全然関係ない。だからこそそういう、そういうところで見る。肩書きで人を見ないってことです。まあ、重要だよね。それは、そういうものを求めてる人だけの特権だけどね。いや別にそういうものを求めてない。そういう風な付き合い方、人間の付き合いとしてそういうものなの、別にその表面的なんでいいんだ俺はと。まあ、まどろっこしようと考えてないよっていう人はいらないんだけど、俺はやっぱりね、ダメだね、そういうのはなんか、ね、つまんないもん。例えばその、ネット上の関係だってさ、ツイッターとかもそうなんだけどさ、つまんないわけ。つまんないのよ。なんでって上っ面なんだもん、全部。ほんとだよ。特に女の人そうだよ。すっごい仲良くするわけ。なんか、俺がツイッターで喋ったら仲良くするわけ。裏でそういうこと言わないもんね。なんか。ちょっと待ってよ、と思うわけなんか。で、それは、でも、そういうのって、女の人だと当たり前みたいなんですよね。俺、全然できないのよ。困るわけ。例えばね、僕が、例えば別のそのツイキャスで喋った時に、そこにいない人のこと話してするでしょ？そしたら、陰口を言うなってわけ。あんまり陰口ってことの意味よくわからないんだけど、多分俺の感覚としては、いない人の悪口を言うってことでしょ？言ってないわけ、俺は悪口なんか一言も。ところがその、そいつらに言わせると、内容以下に関わらず言わない方がいいとおっしゃるわけ。それはさ、まあ、聞く方が悪口だと思っちゃうからでもいいよ。それはそうかもしれないけど、結局にはそれずっと考えたわけ。それって簡単な話なんだけど、それは、そういう奴らが多いってことなわけだよね、要するに。その人たちもそうかもしれない。そういう人たちに限って、そういうことを言わない方がいいとか言うやつに限って言ってるんだけどな。だって、言うじゃない、話題に出てきたらな。話題に出てきたらそこにいない人の話するに決まってんだけど、そうしちゃいけないって。それはでもそう、あなたたちがそういうことをしてるからじゃないの。悪口を言ってんじゃないのってことだ。内容でいいと思うよ。全然。欠席裁判はしちゃいけないよ。だって欠席裁判でそれはその人の意見が重要だからね。一番当人の当事者の意見が重要だからって話あるけど、いない人の話はしていけないと、めちゃくちゃ言うなよと思うね。まあ簡単には信頼されてないわけだよ。私が全く。じゃつまんないわけ全然。そこら辺の何そういうやつ嫌なんでね。だから、私はあまりネット向きじゃないけども、つくづく思いましてね。ただし、ネットはいいですよ。使えますよ。使おうと思えば。それはだって、知り合い書くたって知り合えないでしょ？リアルじゃさ、そんなの。いいんですよ、知り合ったって。僕はそれでもいいと思ってんすよ。僕はそれをそういう風なやり方で行きましょうって言ったらいいでしょって言うけど、誰が決めたのは知らないけど、それはダメなんでしょ？例えば、ダメっていうのも変だよね。別にルールでダメと言ってないじゃないけども、道端で歩いてる女性に話したら怖がられたり、逃げられちゃうんでしょ？これダメでしょ？わかります？だから結局、いきなりのそういうものはもうダメなわけですよ。リアルはね。何らかのつながりがないともう接点がないから。 その時にネットは便利ですよ。初見とかでもいけるで、初めて話す人とかでも大丈夫とするじゃん。だから俺はなんかそういうのってなんか、まあネットそういう意味で便利なんですよね。でも中身で勝負ができるっていうのもネットの良さなんじゃないの。まあ中身で勝負ができると言ってもね、女性と関わってみて思うんだけど、どういうことを私は言いたいかというと、中身で勝負、だから中身を見てくれないっていうか、中身を疑われるっていうか、こいつ、そんなこと言って本当のこと言ってんのかみたいなことになるので、まあリアクターかな、ってとこはあるけどね。別に俺が嘘ついてるわけじゃないんだけど、本人が信用してくれなかったら意味はないわけ。疑われちゃったらこれ、本当なのかみたいなね。だからそこら辺はあれだけど、まあその中でも、そうだよねって思ってくれる人がいたらね、まあ少しはそのこと関わる意味があるんじゃないかと思うからね。まあ、そういうことでな。まあなんか、ネットは使えるっていうことはあるとは思うんだけど、俺の個人的なことを言えばなんかやってることがなんかくだらないし、例えば、ツイッターってつぶやくってことでしょ？ツイッターってつぶやくって意味じゃん？ツイッターってつぶやく人ですよ、要するにね。なんでツイッターってんのか、つぶやきたいからツイッターってんじゃねえのかみたいな人いるわけ。SNS でさ、なんか人とのつながりを求めたいってこともいいけど、ちゃんとつぶやけよってあるわけ。全然中身ならつぶやきしないもんね、あの人もいっぱい。はぁ？みたいな。ほんと。出会い求めるためにやってるからの感じもあるし、なんか嫌になっちゃってさ。でもあれは遊びのツールとしては面白いんだよね。なんか自己表現とか表現して、それをいいねしてもらったりとか、リツイートしてもらうっていうシステムは面白いと思うよ、それ。なんかでも、なんかね、SNS だってもうちょっと面白いこと SNS 作ってほしいよね、なんかね。大体は出会い系だったら業者が入ってくること自体があかんじゃん、そんなの。全然。ねえ。だから健全な出会い系をちゃんと作ればいいと思うわけ。だから。ダメかな？ああ、いいと思うよ、俺。だからさ、俺が前に出会い系やった時なんか全然話として出会えないわけですよ。ああ、金はでも3000円ぐらいしか払ってないけど。やめたもんね。だって、話が進まないし、返事来ないし、はぁみたいな、これ、あるわけ。だから、結局そこら辺の健全な SNS みたいな作れば俺絶対いいと思うよ。だって Twitter みたいなのってもっと別のやつ作ればいいじゃない、なんかね。と思うよ、俺は。だって Twitter なんかやってて俺のところやって誰も来なくなっちゃうしね。だからやる人がどんどん増えるわけ。3倍、4倍どんどん増えていくな。これはダメだなと思ったね。だから、ね、今なんかツイキャス聞いてる方いるかどうかわからないんだけども。真逆だと思うよ。この番組はほんと真逆だと思う。そりゃだってね、その、T シャツ作んないもん、俺だって。T シャツ作って売ったりしないもん、だってそんなの。ああ、だから。まあ俺の色ってのはこういう色なんだなっていうのはつくづく思ったよね。あとなんだろう、そのあとはね、今日ちょっと思ったのはね、女の人にだってさ、なんか食事誘ってはその会いませんかっていう場合はね、あのね、ダメなんだよ。だいたいね、疑われちゃうんだよね。で、大体ダメな理由っていうのは、だからそういう体だけ目当てではないか、やりもくじゃねえかって思われるみたいなんだよ、なんか知らないけど、そんなんじゃないんだけどさ、そんなことしたこともないんですよ。僕したことがないんだけど、そう思われるんだよ。だから俺はだからな、チャンスくれというような言い方をしようと思うね、これから。な？で、仮に僕はそういうことをしたら、もうブロックで何をしてくれと、例えばツイッターの前だったらね、っていうのをしようと思うよ。だってしてないのにそう言われるとおかしいやん。だってね、 だからなんかそういうことだよね。チャンスをくれませんか、ね、それで、いいですか、それでね、なんでその言い方がいいかって言ったら、それでも無理ですって言ったら、それは俺が離れたらいいんだよね。完全に。それがわかるんだよ。そうですか、あなたチャンスをくれないんですねって。僕はバッターボックスって別に付き合うわけじゃないのよ。付き合うためにバッターボックスのチャンスをくれではなく、そうやってなんか、お話でもしませんかっていうことすら、チャンスくれないんですか。僕は離れないといけないですよ。そこまでそれ以上の妥協できませんよ、私はもう。無理ですよ。はい、なんでまあ、そういうなんか、ネットを使っていての歯がゆさってのあったりするよ。あとはまあ、これ今聞いて女性聞いて怒られちゃうかもしれないけど、なんか、俺がこの人いいかなって声聞いて思ったりするわけだ。声とか文字とか見ていいかな、この女性はと思ったら、大体ブサイクだったのね。で、その、失礼な言い方だけど、俺てめえかっこいいんだって言われたらかっこよくないですか。そう、ブサイクな俺でも、可愛い子求めるわけだ、俺は。なんで、それでな、まあ人間なんだ。それでその、ブサイクとするでしょ、それがさ、なんでだよと思っちゃうよ、なんでに。なんでブサイクなんだって、その人に言わないけど、どういうふうにイライラしてるかって言ったら、願望としてはこう、俺好みの女性であってほしいよね、外見でもね。なんで違うんだよ、とかさ。ね。そういうことを思うわね。妥協がなかなかできないわけ。妥協ったら、いや、妥協って難しいんだけどさ、チンコ立つ立たない妥協って無理無理でしょ？お前そんなこと言ったってな、お前のことをいいと思ってくれる女性はな、この人しかいないんだからもっときっちりチンポを立たせろよって言ったって立たないわけ。わかる？理性っていうか理屈の部分でチンコ立たないじゃん。だからこう、なんでなんだよ、みたいなね。そらあるな。ああ、なんでちょっとぽっちゃりしてんだよとかさ。別にぽっちゃりは嫌いじゃないんだけどさ。ね。結構大柄になっちゃうとかさ、そういうのあるな。ああ、嫌でしたなんかしないけど。でもそういうの考えると、芸能人みたいな女の子って少ないね。なんか。ひどいんだよ、女なんてね、女の人なんてね。これ怒られんな。俺、女の人できりますよ。別にしたくないけど。え？あのね、俺ちょっと言いたいから言うけどね、自分の番組だから言うけどね。なんだっけ、言いたいこととしてはね、あのね、まあまあの不細工なのに、まあまあ不細工なのに理想が高いときでイライラすんね。おいと。自分の姿見てくれと、確認してくれと。だから、俺だっていいよ、聞いて。俺だってそういうこと言ってるからね、ちゃんと自分だって考えてね。俺はこういう見た目でそれほどかっこいい男ではないので、そんなに高望みしてはいけないっていうルールは自分の中で作ってんだ、一応。わかる？ああいう上戸彩さんとか堀北真希さんとかね。ああいろいろいるでしょ、こういう綺麗な方いるじゃないですか。ベッキーとか言っちゃいけない。ベッキー言っちゃいけないもんね。そういう人いるでしょ。そういう人を、好きになったっていいと思うよ。好きになったっていいと思うけど、例えば、俺のこと好きですという人がいたとして、それをね、言ってくれてるわけですよ。そんな、今まで言われたことありませんけど、仮に言われたとして。ほんで僕は、いやー、ちょっと君はね、僕好みじゃないからちょっとごめんね、とか、そういうのはダメなんやって、それもね。なんでって、俺がそんなにイケメンでもかっこよくもないくせにそんなこと言ってあかんやろ。それは。違うんだ。そうだね。いいですよ、みたいな言わなきゃダメなわけ。なのに、いいですか。なのに女性陣の中ではね、自分が結構な不細工にも関わらず、ね、ごめんね、ごめんねとか言うやつおるのよ。それは違うやん、それは。ね。そこら辺なんだ、言えないそんなんだ。だって、そこでバランス取らなかったらあかんやん、だよね。だそこら辺がね、あるんですよ。だからなかなか難しい。自分も、なんだ、自分もな、そんなこと言って別に、ねえ、かっこよくもないし、人に自慢できるようなことはありませんよ。言いたいんですけどね。まあでも、まあ女性の話もしてますけど、まあぼちぼちですよ。ぼちぼち。ぼちぼちかな。でもバレンタインで近いんやろ？来月。まあ私もらえないと思いますけど、もらう予定は一切ありませんけど、嫌ですね。なんかクリスマスとかなんかなくなってくんねえかなと思うけど、なんかね。 亡くならなくたっていいけど、別にあんまりほとんど気にして生きてないから、うん、あのケーキね、クリスマスケーキって売ってんじゃないですか、世の中いっぱいいるでしょ。ほんで、正月になってね、近くのスーパー行ったらね、正月ケーキって書いてある。どう考えてクリスマスケーキが残りだろ、お前はってなるね。正月だからケーキ食べようって、お前これ残りだろ、と。ほどほどの値段で売るなって思う、俺、ほんと。安くしようと。ね。半額にしちゃっていくらだよ。普通の値段で売ってんだよ、さらっと。正月だもん、ケーキ食べようかなって。違うじゃん。そんな式とか聞いたことないよ、俺、と思って。もう、スーパーやりたいことだからね、もう、本当に、そんな聞いたことない、正月で、ケーキの食わねえよ、と思って。そんな愚痴ばっかになってたんだ、今日ってね、なんか。まあ、45分回っちゃったんですよ、皆さん。これね、長いこと喋ったからね。まあ、これで音量いいですかね、なんか。まあ、だいたいこのぐらいの音量で、大きくできるからね、もし小さいなと思った人は大きくして、ちょっと大きいなと思ったら、大きくしてね、そう、小さくするの？小さくしてくれればちょうどいい音になるようになってる。マイクをなんとかするって言って一切買ってないよね。違うんだよ。近くの山の電気にちゃんとしたやつで、俺が欲しいやつ売ってないとか、俺が今使ってるソニーのこの同じやつがもう古くて売ってないとかさ、そういう不具合ばっかりだよ、世の中。全然合わない。俺とこの社会が。嫌でしょうがない。だってうんこしたんだったら髪2回拭いてね、3回拭いたらトイレ流れないとかさ、不具合ばっかり。ね、合わない、この社会と。イライラする。ね。ということで、まあ次回も、聞いてくださいよ。コメント待ってるから。またね。